では簡単にですね、ちょっとホロスコープの例ということでお話ししていきたいというところですね。健康運に関しては、こう断定的な予想を立てるっていうよりは、こうなりやすいので気をつけましょうというふうな対策として読んでみる方が、いいのかなというところもあります。で、具体的にいつ健康運を特に気をつけなきゃいけないというふうなところは、将来予測法のトランジット法っていうふうなところを読んだりとか、あとは進行図で読んだりっていうふうなところがあるんですけども、今回はその傾向についてですね、なっていきたいと思うんですけれども、例えばですね、先ほどの解説したロックハウスというふうなところに、水星の水瓶座があったとしますね。で、さらにですね、そこに反対180度にですね、12ハウスの土星の獅子座と、その月がですね、コンジャンクションをしているんですね。その連合軍が、オポジションをなしているっていうふうなところに注目してみたいと思うんですね。で、特にですね、この6ハウスと12ハウスが180度関係っていうふうなところは、ちょっと健康運には気をつけたいところではあるんですね。というのは、6ハウスは健康管理という意味があって、で、12ハウスは精神管理っていう風なところになってくるんです。そしてやっぱり獅子座という風なところは、やっぱりその辺も血液とかね、やっぱ心臓っていう風な部分を司ったりするところですね。で、あと水瓶座に関しては、これも血液っていう風なやっぱ意味があったりするんですね。なので、やっぱこの血液の状態っていう風なところが非常にこう良くない状態になって、で、何かこう大きなご病気をしてしまうような部分というのは大いにあると思いますね。なので、そういった意味ではちょっと例のある方なので、そういった、ちょっとこう血液によって、やっぱりその重症になってしまうっていうふうなこともどうやらあったようなんですけれどもね。なので、このようにですね、6ハウス、12ハウスに注目してみても、どこがこうハードに酷使しやすいのかっていうふうな、形にもなりますね。で、やっぱり12ハウスが結構冥王星とかもあったりするので、やっぱこの潜在意識の状態によってもそうですし、やはりこう飲酒のね、習慣、特に激しく飲むみたいなところもあったようなのでね、やっぱそういったところも一つ生活習慣も気をつけなければいけないっていうふうなところですね。やっぱりその健康問題って、若いうちに関しては過信してしまうとは思うんですけれども、でも若かろうと年を重ねていようとも、どこの体を酷使していきやすいのかっていうふうなところはしっかりと見た上で、やっぱり対策をしていった方がいいかなというふうな、ところになります。今回の例ではね、やっぱ月っていうふうなところと、ロックハウス、12ハウスっていうふうなところが絡んでいたので、ちょっとわかりやすい例ですけれども、他のこのホロスコープでも、先ほどお伝えしたロックハウスの状態とか、ロックハウスの支配性リーディング、そして月のサインやハウスやアスペクトというふうなところですね。あとはサインの中で強調されている部分というふうなところを、気をつけてみていただくことで、健康運を判断していくとよろしいかと思います。